武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
年を取りますと物を忘れるという失態といいますか、そのミスが多くなるんでございますが、そういう失態を繰り返しておりますうちに本屋で見つけた本、増本浩平さんでございます。中高新書、タイトルはズバリ老いと記憶、サブタイトルが加齢で得るもの失うもの。
はい、
高野さん、前話したよな。なんでこんなに年取るまで生きてるんだろうな、人間はっていう。
あ、そういうお話ありましたね。
鮭とかマスになったらさ、精子を川の中でパーッと巻いてさ、
はい、
それで大体一生終わっちゃうんだけど、まあ、だらだらだらだら、前はだらだらって言ってましたが、自分がその立場になりましたら、老いっていうのはなんで、経験しなきゃなんないんだろうかって考えるんですよね。
はい。
とにかく新幹線に財布なんか忘れたという無念から読み出したこの一冊でございますが、著者増本さん、面白い実験をなさっております。この実験から参りましょうかね。
はい。
ある同窓会で思い出の修学旅行が話題になった。著者はいたずらを企み、実はこの増本博士教授は風邪をひいて修学旅行を参加してないんでありますが、その同窓会で修学旅行の話になった時に、あん時さ、日光中禅寺湖はとかって自分が言ったふりをして大嘘をついて仲間に話し始めた。
はい。
だからみんな次々と修学旅行の思い出話になるんだ。うん、どの思い出にも参加してなかった増本さんが混じってくんだよ。増本お前だったよな、あの時最初俺に枕投げつけたの。
うん、
増本さんの嘘に全員が相槌を打ちながら思い出を増本さん込みで語り始めるという、
はい、
一人の嘘が全員の記憶として蘇るわけであります。うん、これまたオチは後で話しますね。
はい、
本を読むっていうのは私好きでよく、まあ、読んではおりますが、なるほどと思いますが、千分の一秒読んだ文字を記憶し、次の行に移る時には読んだ文章を忘れるんですって。
ん？もう一回言ってください。千分の？
千分の一秒読んだ文字を記憶し、
うん、
そして意味を作るとそこからもう忘れていくんだって。
はい。
つまり、読んだ部分をどんどん忘れないと次が読めないのよ。
ああ、はいはいはい。うん。
それが、脳の中にある短期記憶の仕掛けなの。
うん。
新しい記憶を入れるためには、さっきの記憶を消してしまって、何を残すかっていうと、うん、文脈を作っていくわけ。
うんうんうん。
文脈を作り終わったら、書いてある文章を忘れていくの。
うん。
それが人間の、頭なんですよ。
はい、
つまり私たちは都合のいいように記憶を動かしてるわけ。
ああ、そうか。本読むってまさにそういうことですよね。
うん、そしてもう一つ、こんな実験もなさっております。これアメリカでやった実験らしいんですが、交通事故のビデオを見せて、その瞬間車がぶつかった、ヒットしたと表現する。うん、車がヒットした、ぶつかった。別のグループにはスマッシュ、激突した、
はい、
ぶつかったと激突した、同じビデオなんですが変える、
うん、
それで何日か経って今度はビデオを見せずに質問するんですって、
うん、
ぶつかった時相当スピード出してたよねって言うと、うん、30キロぐらいじゃない、で激突したよねって言ったら、あれは50以上出してるなって、うん、印象が変わってるんですよ、単語によって。
同じ映像なのに、
同じ映像なのに、
はい、
それからその映像で確認させずに問うと、いやだってあれ激突した時さ、フロントガラスなんて割れてたじゃんって言うと、うん、みんな割れてた割れてた、でもビデオ見ると割れてないのよ。
はあ、
格のごとく記憶って作り変えられていくんですよ。
はい、
ここでね、本当お名前はもう出さないんで許してくださいね。
はい、
こんな経験を実は番組でしたことがあるんですよ。ある歌い手の方をふるさとへ連れて行った。その人の懐かしい場所に小学校の校庭が上がってたんで、その校庭で撮影をやろうということが決定して、ディレクターからその小学校の思い出を聞いてくれって私言われたんです。
はい、
だそこにそのテレビ局がいろいろ工夫を凝らして小学校時代のお友達を呼んだんです、
はい、
よくあるやつだよね、はい、サプライズってやつを仕掛けた、うん、で私とその歌手の人がその校庭に入っていってイチョウの木の下に行ったらその人がものすごく嫌なことを思い出したのよ、
うん、
イチョウの木の下でいじめられたことを思い出したの、
うん、
葉っぱで埋められたんだって、
うん、
それでお葬式ごっこやったんだ、
はい、
自分は死人にされたっていう暗い思い出なのよ、
うん、
そこに懐かしい同じクラスの人が登場するわけ、
はい、
ほら心の中で祈ったよ、いじめた人じゃないこと。
いやそりゃそうですよ、
番組台無しになっちゃうでしょ、
うん、
その話をしてる時に別班が3人連れてきたの、同級生の同じクラスの、はい、男性2人女性1人よ、
はい、
ほで懐かしいな〇〇って言いながら3人が近づいてる時に彼の顔色が変わったのよ、
うん、
まあどうなるかと思ったね、
はい、
どうなったと思う？
なんか取り繕ったんじゃないんですか？
これがねえらいオチがつくんですよ。ああ時間が来てしまいましたね、
はい、
妙な引っ張りは嫌なんでございますけども、はい、時間が来てしまった以上はこの続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日の話の続き急いでしましょうね、お待たせして申し訳ございません、はい、懐かしいふるさとの小学校を訪ねて行った、そしたらイチョウの大木の下で彼が思い出したのは同級生からいじめられたっていう思い出、ところがそこにサプライズでテレビ局が友達を用意してる、その友達3人が彼をいじめたいじめっ子3人組らしいんですよ、
うん、
それでテレビキャメラが2台あってその3人が校舎の陰からこっちに寄ってくるときに彼の顔つきが変わって、その3人が彼をイチョウの葉っぱの下に埋めてお葬式ごっこで怖い目に遭わしたいじめっ子だった、
はい、
これはいじめのドキュメンタリー番組になって懐かしいふるさと錦を飾る有名人の話ではなくなるなとギクッとしたんでありますが、
はい、
ところがね、やってきた3人がですね顔色が穏やかなんですよ、
うん、
彼少し青ざめながらうつむいてたんでありますね。でも3人は相変わらず懐かしく彼を見つめてお久しぶりなんてのどかな挨拶をしてる、
はい、
彼がそういう思い出を語り始めると大変なことになるなと思っておりましたら、
はい、
彼があのイチョウの木思い出あるよねっていう3人に向かって固い声でそう告げたんでございますね。もうこの番組おしまいだなと思って、
はい、
ところが意外な展開、
はい、
僕たち4人でよくお葬式ごっこやったねっていう。
え、それどっちが、どっちが言ったんですかそれ。
3人の
3人の方がそういうふうに言ったんですね、
うん、サプライズのゲストの方が僕たちよくお葬式ごっこあのイチョウの木の下でやったねっていう、
うんうん、
そうすると女の人が明るい声でそうそう4人で、うん、交代にイチョウの葉っぱの下に埋めたっていう、でその女の人がその有名な歌詞になった彼を指さして、うん、あなたひどいのよ、私を葉っぱの下に埋めて上から乗っかってお経をあげたのよっていう。
え、その歌手の方、
うん、
の記憶と全然違うじゃないですか
流れがね、
うん、
つまり埋められる、まあね、死んだ人の役は4人全員やってるんですよ、
持ち回りでね、
持ち回り、
はい、
子供の遊びですから、
うん、
で上に乗っかってるわけだから、
はい、
女の子よっぽど怖かったろうと思います、
うん、
これなんだと思う、これね20年前30年前ぐらいの思い出なんだ、つまり抜け落ちてるんですよ、
他のみんなもやったっていうことがね、
やったっていうのを忘れちゃってんの、
自分がやられたっていうことしか
覚えてない、その時の恐怖しか覚えてないわけ、
はあ、
だから感情を使うと記憶が濃くなるっていう典型で、その女の人からあなた私のことからかって上に乗っかったのよって言われて思い出したの。でその時彼ゲタゲタ笑いならそんなことあったねって言うからもう司会者としてがっくりきちゃったけどつまり記憶というのは記録ではないんですよ、
はい、
大事なことは 記憶というのは取り出されるたんびに変容する性質のものだ。つまり取り出されるたびに記憶は書き換えられるというのが正確な表現なんであります、
はい、
ですから、うん、正確な記録として人の記憶を並べることっていうのは難しいことだというふうに思われます、
はい、
人間の記憶っていうのが意外と当てにならない、いい意味でも悪い意味でも、かな、これが年を取っていく意味なんだって、
うん、
ではこの逆の立場、全部記憶しているという人が、
はい、
これ神経心理学者のルリアという方が C という男性の患者さんを引き受けた時がそうなんですって、70以上の単語を一度見ただけで全部順序正しく一瞬で記憶できるんですって。10年前からの記憶、16年前の記憶も全部正確に取り出せるんですって。すごい記憶の達人なわけですよね、
はい、
これほどの記憶を持ちながら実は苦しくて C さんは神経心理学者のルリア博士のもとを訪ねてきた。
苦しい、
苦しいのよ、
うん、
この人の大変さは何かというと、あの人の思い出を語ってくださいって言うと16年前の印象をそのまま語ることができるんですが、1年前に聞いたことと同じ話ができるわけで、
はい、
ずっと同じ話をし続けるんだって、
うん、
あの同じ話をするある方をね、テレビ番組でゲストに迎えた時に、
はい、
話がそっちに触れると最初にした話をされるわけ、
うん、
何回振っても全部その話なのよ、
うん、
これはものすごく苦しいんだって本人として、
うん、苦しいっていうのが分かんない
かな、そうだと思わないか、ある人の印象を語るとき、その最初の話から一行も変わらないのよ、
うん、
きついと思わない、
え、話してる本人が、
うん、
きつい、きついか、
省略できないんだよ、
ああ、そういうこと、
あ、最初の1行が全部同じで、2行も3行も4行も5行もその人について100行話すと100行同じ話を繰り返すのよ、
うんうんうんうん、
省略できないんで思い出すたんびに疲れ果てるわけ、
あ、そういうものなんだ、
ここに記憶の不思議さがある。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし、
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
世界高齢化時代でございます。2010年の頃は世界人口の 7.6% が65歳以上の高齢者でございましたが、この後2060年に向かって老人の数は 18.3%、 世界人口80億のうち20億が老人となります。4人に1人が65歳以上で20億で、老人大国が日本でございます、
はい、
2017年で75歳以上が1691万人、超高齢化社会に日本は突入しているわけでありますな、
はい、
1920年の頃は平均寿命が男性42歳、もうとっくに私なんて死んでおります。1920年代、女性43歳だったそうで、それが日本2020年、男性80歳、女性87歳、なんと皆さん寿命が2倍伸びてるんでございますね。
そうです ね、
ねえ、中国がすごいですね、1億ですよ、老人が1億の老人ってのは、
そうか、日本の人口に近
い
数ですもんね、
はいはいはい、おそらく人間の歴史始まって以来の高齢化社会であります、うん、日本もそうでありますが、その10倍近いのが中国ということになるわけであります、
はい、
その老人たちの残す問題の中で老人たちが怯えているのが認知症、その兆候というのが物忘れ、度忘れ、し忘れ、消し忘れ、つけ忘れという忘れ現象でございますけど、
はい、
しかし年を取ると物を忘れていくっていうのもなんか意味があるぜっていう、
はい、
そういうことをおっしゃる方が出てきたんですな。これ新しい学問ですね、老人心理学というそうであります、うん、ハーバード大学の発達心理学 E.H. エリクソン教授は、 人生には8つの発達段階があると、そう主張しておられます。例えば思春期、自分というものをうまく持てないので自己否定や非行に陥ることが多い。かの若者たちは共同体の中でアイデンティティを作らなければならない、自分を社会の中に位置づけなければならない、その葛藤の中で自己否定とか非行に走るとかが起きるわけであります。やがて彼は中年になり絶望を知ります。そうですな、中年の頃に絶望もう望みなしみたいなことありましたな。健康不安もありますし、この中年の頃に親との死別が待っております。そして社会的地位の激変、そして人との関係の、あの人とうまくいかなくなったという消失、変えられない過去、どうなるかわからない未来、そして中年を過ぎて初老の人になっていくわけであります、
はい、
しかしこのエリクソン教授はですね、老いるというマイナスから発達というプラスになる、年を取ると、
はい、
これ面白い説だなと思いましたね。絶望や消失とのバランスを取るために、自分というアイデンティティを統合するために、記憶については正確に思い出すこと、それからたくさん思い出を持っていること、そういうことが重大ではなくなる、これが年取る意味だっつうんですよ。
ほう、
これ面白い実験をなさっておりますこの教授。ある実験、
はい、
良い出来事悪い出来事を65歳以上男女41名に10個ずつ書き出してもらう。いいことがあった10個書いて、悪いことがあった10個書いて、それでこの教授1年後に同じテストをやるんですって、
はい、
そうするとですね、たった1年で良いこと悪いことの順位が変化している、
はい、
その中に悪いことが良いことに変化してる、それが頻度高く出現するんですって。そのいわゆるこう記憶に対する重要度のその順位付けが変わってくるんですな、
うん、
あの時あそこで泣いたから後で笑えたとか、
あーそうか、うん、
そういうことは年を取らないとできないという。
いや分かります、それは。
あ、
はい、
人は老いていく、大事なことは記憶がぼんやりしていることなんだ、うん、あんまりにもはっきりした記憶、
うん、
それはかなトラウマだよ、
うん、あそういうことですよね。
別の呼び名で言えば、
はいはい、
忘れられない嫌なことっていうのは、
うん、
それは心の病のトラウマっていうことで、そのトラウマを質的に変換するために何が助けてくれるかっていうと、思い出せないってことなんだ。人間は体験したとても嫌なことを思い出せなくなるためには年を取らなければダメだっていう。
その通りです。
これ面白いだろう、はい、この人の言ってることは、
うん、
人生を変えるのは良い出来事の続くピークのおかげ、しかしこれを逃がした人もあるでしょう、その人たちのためにあるのが人生のエンドです。
うん、
面白いね。人間はエンドを意識した、もう俺の人生も終わるんじゃないかなと思った時に思い出の順番を入れ替えるんだって。
はあ、エンドを意識してるんだ。
そうなんです、エンドを意識しない限り記憶をいじるっていうことが人間にはできないんですって、
はい、
もうすぐ死ぬというエンドによって人々に全てにもたらされるものがある、それは思い出の順番が入れ替わること。なかなか深いもんでございましてね、ただの財布忘れたから始まった話でございますがこの次また明日のおなえたの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
人生を再構成して幸せというアイデンティティを獲得できるのは年老いてからでしかできません。松本さん、老いと記憶の中書いてありまして、ギクッとしましたね。そうか、俺はそのために今年を取ってるんだって、自分の頭の中でも順番が入れ替わるのが分かります。
はい、
順番が変わってきました。
あ、そうですか。
うん。エンドを意識するときに、 自分の人生を再構成、もう一回こう構成し直そうと思う。そういう時に今までは不幸にカウントしていたことを上位に持ってくる、
うん、
これはね、武田鉄矢まだ海援隊をね、70のじいさん3人でね、生ギターで歌ってるんですが、
はい、
曲と曲との間トークでつなぐんですけども、
はい、
トークの中身っていうのは何かって言ったら不幸な出来事なんですよ
そうですね、
うん、あなたもちょっと付き合ったからお分かりだろうと思う、
はい、
あの日本武道館でやった時にお客さんが満単位で来たとかね、
はい、
そんな話は使い物にならないんですよ、
はい、
それよりはね、みかん箱の上で歌ったとかね
、はい、
お客さんが10人しかいなかったとか、
はい、
あの時泣くぐらい辛かった話が最も受ける笑いのネタで、
うん、
そうなんだよな、うん、人生って結局振り返った時に、あそこであった辛い目、あそこであった嫌な目、あそこであった呪いたくなるような出来事が自分を励ましているんですよね、
はい、
エンド、もうすぐ自分が終わるということによって幸せというものの順位を変えていくという、
うん、
松本さん老いと記憶の中こういうことをおっしゃって、でも若い方、ラジオ機の皆さんの中には、そんなことないよ、切れる老人って最近増えたじゃないかっていうね、
はい、
これに対して A 六助さんの話でいいのがあったよな。A 六助さんが電車に乗ると、あの電車の中でメイクする女の子が、僕スカッキやとかっておっしゃってた、
はい、
そしたら北山治さんっていう心理学やってらっしゃる方、それは A さんが嫌なものを見ようと努力してるって言ったんです。
うーん、
最近の若者はなってないっていうか、なってない人を見ちゃうんだって。
あー、なんかわかるそれ、
うん、この辺がね、世の中を見る時の大事なポイントで、
うん、はい、
で老人になると不吉な言葉ですよ、自分の遠藤を考えるなって。でも遠藤を考えるからこそ違う見方が記憶の中によみがえるわけでありますな、
うん、
で不機嫌な切れる老人多いけども、俺は老人そのままが増えたことと、それから感情コントロール、そういうことができない認知症の兆候のある老人なんだと、
うん、
それからまあ年金、健康、独居、そういうものに不安を抱えた人が老人の中に多いからであって、不機嫌な老人でひとまとめにはできないんですよ。で平均的に世の中見てみましょう。65歳から80代にわたる高齢者世代、これが20代から40代の中年世代、熟年の60代まで含めてアンケートを取ると、幸せを感じてる人が圧倒的に65歳で増えるそうですよ。
へー、
これはもう心理学用語であるんですけど、エイジングパラドックスっていうんですって、
はい、
つまり高齢者ほど幸せを感じる能力が高くなるっていう。人の感情を支配するのは脳の扁桃体、そして前頭前野、特に主役は扁桃体、感情特に不安や恐怖に敏感で、注意喚起、どう対処するかのネットワークで起動する。良い情報については一切反応しない。感情によって情報が色付けされ、重要情報ということを扱うためにいつも不安でいる。俺やっと解けたよ。
え？
内田先生の謎の言葉が。
はい。
内田先生の昔読んだ本の中で、内田達先生ね、
はい、
あの先生が恋人の様子が変わった瞬間、それを恋の破局という不吉な前兆と捉えたがる傾向が若者にはある、
うん、
先生曰く理由はわからないって書いてあったの。でもかな、若い時思い出さない、ちょっと彼女の様子がおかしいと、あれ違う男見てるとか、なんか、
いや、そんなことばっかりでしたよ。
だろう、
はい、あれなんかもう冷めちゃったのかしら、
そう
と思ったりとか、
うん、
変に不安に感じたり
とか、そうあれ事実を正しく見てるんではなくて、
うん、
不安が好きなだけなの
よ。不安が好きだったのか。
そう、つまり不幸せになりたい願望があって、
うん、
恋愛がうまくいくよりも不幸に終わることをどこかで祈ってるのよ。
そうだったの。
それだよ、若さの正体って、
そうかな。
だからそのどこかでなかった、私に惚れてるなって確信持てた瞬間に 意外とその男はつまんなくなる。
ああ、そういうことは誰にでも あるんじゃないですか。
そうそうそうそう。
手に入るまでが一番楽しいですもの。
そうそうそうそうそ
う。
うん。そう。マリッジブルー。
はい。
結婚の前夜にブルーになっちゃうっていうのもそうで、うんうんうん、ちょっとブルーになっちゃうのは、うん、不幸になれないからよ。
不幸になれない。
そう。つまんないんだよ。こんな風にして考えていくと、不幸になりたがる若者と幸せを再構成していく老人たちの存在、
はい、
時間いっぱいになってしまう。この続きまた明日のマネタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
物忘れ、度忘れ、いろんな忘れが高齢者ぐらいからどっと押し寄せるんですけども、
はい、
老いと記憶、増本光平さん中央公論新書、中高新書、この本の先生増本さんがおっしゃってるんですが、年を取ることの自覚っていうのがその人のことを変えていくという、
はい、
ラテン語で死を思えという名言がございますが、人生最後の課題である死を思うとき、感情を調整するというそういう、ま、スイッチが入りまして、己の満足感を最優先に考えるように、うん、若者はネガティブに敏感で、はっきり言ってしまうと不幸になりたがるのが若者、明日は滅びるんじゃないか、そういう空想が若者をこうカーッと情熱的にさせる、これはネガティブバイアスと言いまして、暗く考えるという圧力がかかってるんでありますな。だから若者を動かすのは太宰治の名言でありますが、恋と革命、
はい、
そうですな、あるいは別の言葉で、男が燃えるのは趣味と危機だけであるという。
趣味と危機、ほう、
つまり不安ですよ、
うん、
それだけが男を夢中にするんだという。若者は暗い結末が好きなのであるという。俺やっと解けたよ、十何年前に読んだ内田先生の謎の一言が、
はい、
残された時間という自覚がある老人たち、これは自分の人生に関し、様々に自分の記憶に演出を凝らして、その記憶の解釈を変えるんです。どんな悲劇でも喜劇にしようとする。
はい。
これはまあギクッとしたね、うん。どんな悲劇でも喜劇にしてしまうというのが死というものの力強さだっていう。
はあ。
ほんで面白いのが、この一行ですな。この作家さん、増本さんという博士がおっしゃってるんですが、老人はにもかかわらず笑う。
にもかかわらず笑う、う
ん、泣くところにもかかわらず笑う、
うん、
あれよかな、演歌のサビフレーズ歌い終わった後の歌詞だよ。
え、
北島三郎が一番辛いサビ文句を歌った後笑うじゃない。
はい、
生きて、あの子も生きてりゃ二十歳、うん、トントウキメのない俺だって笑うじゃない。
はい。
美空ひばりが笑うじゃない。一人。
確かに、あんななんか悲しい歌でも笑いますよね。
一番最後に演歌の大御所って笑うのよ。
うん、
演歌ってワンコーラスごと聞き手に死を体験させる。
ほー。
南春夫だってそうじゃない。元老く桜みんな死んじゃうんだよ。
はい。
全員死ぬんだけど笑うじゃない。
朗々と歌い上げますもんね。
そうそうそうそうそう。つまりそれなんだ。老いるということはそういうことなんだ。それともう一つ、これ大丈夫かな、時間の急ぐな。
はい。
これ俺本でめっけてよ、
はい、
鷲田清和さん、この方がねエッセイの中に書いてあって、もうすごい飛びついたんだけど、関西にある名言、アホになれんやつがほんまのアホや、バカになれないやつがバカなんだっていう、
うん、
これ本当に関係者の方申し訳ありません、私じゃないですよこれ、鷲田さんのせいにするわけじゃないけど、
はい、
阪神淡路大震災の時にご高齢のご婦人がご亭主亡くされてるんですよ、
うん、
辛かった体験を話してくださいって言った時に、このご婦人がご亭主を亡くした時の思い出話、私な2階におりましてな、1階に主人がおりました、1階の主人がな一生懸命な通りの人に向かってな 2階に妻がいます。助けてくださいって叫び寄ったんですわ。そしたらな、2階が1階になってましたんや。そのどうしていいか聞き手の人がどうしていいかわからない混濁。しかしこのご高齢のご婦人はこの話を私は笑いながら話しております。にもかかわらず笑う、はい、それから広島の土砂崩れでおばあさんを亡くしたおじいさんが、はい、一瞬だったからあいつのためにはよかったかなっておっしゃる。それからあそこの普賢岳が噴火した時の犠牲者で肺に全部我が家が埋まった人がなあもう残らんかったって言いながら笑ってらっしゃる、
はい、
ここになんていうのかな、順番を入れ替えるっていう作業がある。
うん、
それであんまりいい子じゃないかもしれないけど、また怒られるかもしれないけど、よし行くぞと話しててさ、
はい、
あいつが人間で死んでいく時なんかよく見てるとおかしいよなとかって言うのよ。不吉なこと言うよな。でも俺乗っちゃったのよ。
はい、
こうせつさんの話が好きでさ、俺、
はい、
こうせつさんのお母さんがこう引き取る時になんかおっしゃってるんで、みんなで耳を持ってて、お母さん何言いたいこと何って言いながら聞いたら、お母さんが本当はお父さん好きじゃなかったって言ったんです。その時にお兄さんがお父さんだって死んで20年ぐらい経つんだ、もういいじゃんお母さんもって言ったら、お母さんが息を引き取ったっていう、もうみんなで泣きながら笑ったって話なさん。
泣きながら笑う、
そ
笑う
話ですよ、はい、それでよし行くぞが、俺んちのお袋もそうだったよ、子供9人産んでよ、俺一番下だよ、母ちゃんどんな一緒だったかいって俺は聞いたらよ、おふくろはか細い声で最後に言ったんだよ、パンツ履く暇がなかったにもかかわらず笑う、
はい、
そういうために老いた人の記憶は順番が変わって良い思い出ばかりが占める。人生の最後のために人は老いねばならぬという、なくした財布から始まったし忘れ、ど忘れ、物忘れ。
財布なくしてよかったですね。
よかったというわけでございます。来週はまた別のネタで、この次また来週のまな板の上で。